恵み深い天の父なる神様、今日はなんと素晴らしい抜けるような青空の下で、私たちがたくさんの感謝を数えながらこの翼の教会に集い、心を静め、祈りを捧げ、歩んできた道のりを振り返り、天の恵みを覚えながら、賛美とまた御言葉の時、礼拝の時を持てることを感謝します。今日ここから始まる新たな一週間が、先週がどんなにつらい一週間だったとしても、また体調の優れない一週間だったとしても、ここから仕切り直しで神様が新鮮な祝福と恵みをくださって、私と一緒にここから旅立とうと、御声をかけて子供からお年を召した方々に至るまで豊かに触れてくださるようにお願いします。世界中で聖霊なる神様が私たちの人生にいかに働いてくださっているかを覚えて、賛美と感謝を捧げる礼拝が捧げられています。天のお父様、今日は栗原先生が郡山の教会でご奉仕をしておられますので、ご一家を祝福してください。また抗がん剤治療で苦しい中にある岩尾姉妹に、神様のどうぞ癒しと、また慰めを、そして箱崎兄弟のうちに神様がまたお元気な体を与えてくださるようにお願いします。全国に知っている方、また試練の中にある方に神様が触れてくださることをお願いします。今日ここに集まっている方の心の中に深い願いがありますので、一人一人をご存知のあなたが、何も恐れなくていいと、私があなたと一緒だと触れてくださって祝福してくださるようにお願いします。これからの御言葉の時もお委ねし、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日はペンテコステ礼拝って、まあ、何でも来てる人は年に1回あるので、少し覚えた言葉だと思いますが、これは50という意味の日本語じゃないもんですから、50日目というお祭りの日なんですね。昨日はイギリス の皇室のロイヤルウェディング、世界の人口の4分の1から3分の1ぐらいの人が見たとかって、すごいなと思いますけれども、新しい時代が来たなと印象付けたと思います。厳かなイギリスであんな明るい結婚式で、そして私聖公会の教会に行ったことありますけど、もう少し厳かな感じが大きいんですが、牧師さんはかなり情熱的に、アメリカの聖公会の牧師さんなので、私同じ同業者とは言わないけど、あんなに長くお説教、伝道説教みたいな、この結婚式中大丈夫かなって心配しちゃったんですけども、しかし素晴らしいメッセージで、また今日のゴスペルも素晴らしいけれども、昨日のスタンドバイビーもなかなか素晴らしくて、いや新しい時代が来たじゃないか、イギリスの王子がこういう結婚式する時代になったんだって。皆さん、ペンテコステも世界中で今日礼拝してるんです。どこでもペンテコステ礼拝なんです。ペンテコステの時代が来たよって、私解説しませんでしたが、どっから数えて50日目って。皆さん、聖書はキリスト教では普通の人もよく知ってる2つの大きなお祭りがあって、1つはクリスマス、この暗闇の世界、罪人が生きるこの世の中に罪のない神の一人のイエス・キリスト様がやがて十字架で私たちの罪を負って、私たちの罪を全部許して清算してくださるためにお生まれくださったお誕生日のクリスマス、まあ、大体世界中どこでも知ってると思いますね。そしてそれからイエス・キリストが復活なさって、復活のお祝い、イースター、そしてイエス・キリストのこの十字架から、ちょうど十字架って過ぎ越しのお祭りって犠牲のお祭りだったんです。傷などついてない 動物の生贄を神様にお捧げし、罪人じゃない傷のないイエス・キリストが誠の犠牲だった。もう許されない罪はない。彼が全部私たちの罪を負って十字架で過去、現在、未来、もう嘘のように、雪のように、私たちの汚れた醜い心、過去、現在、未来のお返しできないほどの人を傷つけた、神様に不敬なことした、全部許して洗い流してくださって、あそこからちょうどその犠牲のお祭りから50日目が今度、収穫のお祭りと言ったんですね。これは、この収穫のお祭りが、この作物の収穫ではなくて、今度は人々のがどんどんどんどん魂が収穫されて、人の人生が変わって、イエス・キリストとお会いしてない、もう世界各地のあらゆる海を越えて、後々の時代の人まで大収穫の時代が来た。これは、ひとえに人の考えや努力ではなくて、聖霊様が到来して新しい時代が来たという印ですよって。それが、今日世界中でそうだ。今は聖霊様が働いている時代だ。だから私も希望がある。だから私の人生も変わりうるんだ。そういう時代の恵みを感謝する時なんですね。さあ、じゃあ今日の、アウトラインを出していただくと、おおむねこんなことをお話しします。そうか。人生の希望は心つの実だ。聖霊の実って聖書の言葉をタイトルにそのまんま取りましたけども、自分の努力ではなくて罪汚れを十字架に許していただいて、そこに清い御霊なる神様がお住まいになると、あの実、例えば愛の実、喜びの実、平安の実などなど9つの実が次々にこれからもなるんだな。これは人生に絶対必要です。だって親切とか柔和とかセルフコントロールとかないと人生がめちゃくちゃになりますから、これは聖霊なる神様がこれから私たちにこれからも結ばせてくださるどうしても必要な実です。で、このありがたみは、もしこの聖霊の実を知らなかったら人生に不必要な15、9つよりはるかに多いですよ。お酒に飲まれたり、とんでもない癖から私たちは警察の厄介になったりということが一言ではない、とんでもない身を私たちは人間関係のいざこざ、肉々しい思いをたたえて、くだらないことに命を使って、そういう人生で終わってしまった可能性がある、そういう15の身を結んだことを考えると、なんと幸せかなって。なので、この15の身の根っこはまだ残っていて、なかなか強いものがあるので、私たちはその都度日々新鮮に十字架にそれを貼り付けにして、そして、角突き合わせる人生、誰かを妬ましく思う人生、酒に飲まれてとんでもないことをして人を殺める人生などなど、全部十字架にその都度貼り付けにして、そして御霊なる神様に導かれて次々と9つの豊かな実を結びたいと思うんですね。皆さん、聖霊なる神様の働きは、普段正志先生が使徒の働きからもう力強い聖霊の働きだと、海を渡ってヨーロッパまで渡って今日本にまで、もうキリスト教は世界の3分の1の人口ですが、全部聖霊様の働きですよ。けれど、それはまるで空軍のようなもんですね。ドローンを飛ばしてこの家の上からあるキリスト教のテレビ局が上から撮って、あとはインタビューで一人一人にインタビューして、空軍は上から見て海を越え山を越え、いや聖霊様が働くと力強いな、奇跡だなって。今度は陸軍のように地上に降りると、それであなたは、この聖霊様の働きに触れて、どういうふうに家庭が変わりましたか？どういうふうに人柄が変わりましたか？どういうふうに人との接し方、ご近所付き合い変わりましたか？って、一人一人の小さな、大きくも、小さくも、それ、使徒行伝と、今日のガラテヤ書と、同じ空軍と陸軍のように、うちの教会も一緒ですよ。70年前宣教師が来た日から変わったんです。双葉軍を中心としてバプテストのプロテスタントの宣教がたーっと始まって、次々教会堂が建って、震災で全部閉鎖になったけど、ここに立ち、また立ち、もう少しまた立ちそうですが、使徒原稿録のように上から見たらすごいな、次々にって。だけど今度は小さく降りてきて、玄関ごめんくださいって。で、あなたはいつこの聖書に触れたんですか？あなたはで職場で聖霊様に働いてもらってどういうふうに変わったんですか？一人一人の物語があって、だから聖霊様は大きくも小さくも働いているんです。今日はその 小さい働きと語弊がありますが、御霊の実、私たちは本当に最終的には御霊の実、神様が欲しいのは大きな働きじゃないんですよ。私たちがいなくても神様はびくともしないんですね。とんでもない人の100人分の働き残してほしいと思っている神様じゃないんです。そのように次々と大陸を越えて力強い伝道は書かれていますよ。だけど最終的には一人一人の身の勲章が欲しいんです。あなた愛の実を結んだわねって、あなた柔和な人柄が飾りになったねと、見えない実を神様は欲しいんですね。それは当時ちょうどこの教会を始めたホレチェックっていう宣教師だったんですが、随分苦労して大変な時代に教会作られたそうで、私が引退したその宣教師のもとを訪ねていったら、お年を召してもう亡くなった教会の姉妹が、あの宣教師が私に聖書を教えてくれたから私は体の中にがんがいくつもありますけど本当に死の恐怖がないんですよ、本当なんですよ。それを聞いて引退した宣教師は涙ポロポロ流して、ああよかったなって。街道がいくつも立つのも素晴らしいけど、この一人の女性がこんな病魔に侵されながらも、私はあの宣教師を通し聖書の教えに出会い御霊様に出会って、今本当にこういう、あこれで私はよかったなっていう涙のように、私たちは9つの御霊の実をこれからもいただける、これを神様が欲しいんだなって。私の実家に藤の花の木があってですね、それ正確に覚えてないんですが、私が母だか父だかに昔聞いた話だと、私の亡くなったおじいさんが植えたものの全然咲かなくて、なんだこんな木とか言ってですね、そして切ろうとしたんだかボンと押したんだか、そういうふうに言葉で言ったんだか覚えてないんですが、咲かないなら切ってしまえって、突然咲き出したって言うんですよ。怖いから咲き出したか、切られるなら咲くと思ったか、人間の言葉通じると思ったか分かりませんが、私たちも咲かない木のようでした。もうとんでもない実が結んで、なんて醜い人間だろうって、心が醜いから醜い実が口からも行いからも出てくるんですけども、それが神様がドンとしたわけじゃないけど、神様が急に何かをしたわけじゃないけど、突然違う実を結び始める、これは何の働きって。だってある人は薬飲んだら体が弱っちゃうんですよ、薬が合わないと。うちの母は弱った時うちに来て毎日3食食べ始めたら、ある時からどんどんどんどん体が元気になりました。何を入れるかで変わってくるんですよ。聖霊なる神様が私たちの人生に働いて、ここの角の実を実らせつつありますねって、とんでもない15の実いらないから、それは、ね、取っちゃったらいいですよって、変なウイルスがここからずっと広がらないように、それ人生にいらない実ですよって。だからこの原則を毎日毎日新鮮に、そうだ仕切り直しをして、今日も十字架ね、こんなくだらない思いを貼り付けたって言って、そして聖霊様自由に働いてくださいって、毎日毎日呼吸をするように。さあ長くなりました、ご一緒に今日の箇所をお読みしましょう。22節読みましょう、数えると9つですからね、22、23読みましょう、はい。しかし御霊の実は愛、喜び、誠実、乳は自制、このようなものを反対する律法はありません。9つをあえて分けると3つになるという人が多いんです。なるほど、そう言われれば22節を戻していただくと、最初の3つは、人生の土台とくくっちゃいましょうか。皆さん、私たちの人生の土台は聖霊なる神様が、何度も言うように電化製品のコードをつなぐと電流が流れるように、キリストの十字架の福音を聞いて信じて、過去現在未来神様と人々をどんなに傷つけたか、醜い心を許してもらったら、それで終わりじゃなくて、今度はそこに目に見えないけど聖霊なる神様が喜んできてくださって、宿ってくださると、人生の土台が変わるんですよ。私たちはかつて金が土台だとか、人より偉くなることが目標だとか、神様そういうの欲しくないんです。醜い結果になるんですよ。あるいは大きなことをして誰よりも偉大だとか、あんまりそういうの価値がないんです神様は。それよりも新たなキリストに出会った人の人生の土台はちょっと違って、かなり違う。その3つのうちの1つは愛ですよ。教会に何度も来てる人は、日本語じゃない聖書の愛という言葉時々聞いて覚えてる人がいますが、アガペーって言うんですね。これクリスチャンじゃない人にも最近知ってる人が多いんですが、 アガペーというからには別の言葉もあるんですよ。日本人にも有名になったエロスという言葉、聖書に出てくる男女の肉欲の愛ですが、燃えるような発情するような、だけど時々憎しみや殺意に表現するかなりリスキーな、これはそういう愛と違う言葉なんですね。またフィロスという動詞形でフィレオの愛、これは人間同士の親友同士の愛で素晴らしいんだけども、スポーツの友情も、しかし永遠不変ではないかもってどっかで計算してる。この人価値があるから友達になるって計算してる。あんだけ親戚にやってあげたのに、なんこれしか返ってこないってなんてやつだって突然恨みつらみに表現する、どっかで計算してる。やっぱりずるいかな、やっぱり自分自己中心かなって、最後は自分や人の醜さに突き当たる壁のある愛で、だとしても私たちは愛がなければ生きていけないんですよ。壁があるのに、誰かに無条件で愛してもらわないと生きていけないんですよ。誰かを無条件で愛する愛に到達しないと、自分はこの地上に命を与えられた意味があるって納得できないんですよ。しかし壁があるんですよ。それをイエス・キリストの十字架のアガペーの愛が、全くしょうもないと全ての人が言う人をどこまででも追いかけ、いつまででも待って、そして7を70倍するまで果ては十字架で命を捨てるほどの愛に出会って、アガペーの愛の衝撃は結構ですよ。このですから、ロイヤルウェディングのエリザベス女王が2年前のクリスマスでしたか、イエス・キリストの十字架の愛はこの世の世界に見える愛とは全然違う愛だって、もう素晴らしいお話をしたってまた聞きしましたが、この衝撃は大きいですよ。ちょうどうちの藤の木の、なんで咲かないんだこの花、切ってしまえと思ってドーンとしたら急に咲き出すように、私たちはアガペーの愛に出会うことによって、ああこれが人生の土台だなって、以前はなかったんです。以前はどっかで計算してたんです。何をしたら最終的に得になるかって計算づくの愛でしたが、今は一味二味違う神様のアガペーの愛が私たちの中に聖霊によって土台として、くさびのように。で、二つ目はこれは喜び。今日のゴスペルも素晴らしかったですね。あれを見てまた新しく加わる人があるとは、いやこれも素晴らしいなと思って、全員加わったらどうするんだって、聞く人いなくなったらどうするんだって私だと思いましたけど、昨日のロイヤルウェディングでもスタンドバイミーっていい歌だなって、うちのゴスペルにもいつかで歌ってもらったらいいかなと思ったり、この間私東京の教会行ったんです。そこ賛美が素晴らしいんですよ。でその前の週うちの教会に来た人が東京に行ったから、私の習慣に合わせて次の週またそこに来たんです。私のよくそんな2週間も私の顔見て飽きないもんだなと思ったんですが、そして道路出るんだりその人が、いや素晴らしいこの教会賛美ですねって言ったから私こう言ったんですよ。いやこの教会は日本でも最も素晴らしい賛美を捧げる教会なんですよって。それを聞いたその教会の人が、先生それは誰が言ったんですか、私が言ったってちょっとそこにだからごますったわけじゃないんですが、まあ、本当に元気に素晴らしい、子供からお年を召した人まで心いっぱい賛美する喜びなんですね。この教会のゴスペルも、またこの教会の礼拝の賛美も、私たちの人生の土台は愛が、アガペの愛に出会ったら喜びが次の土台になりますよ。そしてその後は平安と書かれていますが、ところが私言ったこの間の教会ですね、教会の土台2点3点してやっと土台ができてたら、シェルターみたいなんです、土台に地下室。最初びっくりして、いよいよ日本の教会もこの時代の中で核戦争が起こった時に備えて核シェルターを地下に埋め込む教会が最初に生まれたかって思ったら、そうじゃなくて納骨棚を地下室に作ったようでした。しかし私は教会はシェルターのようだなって、私皆さんが日曜日に久しぶりに出会った人と何の話してるか聞き耳立ててませんよ、それは。だけど多分何件かに一件は、あそうあなた先週そんなことあったの会社でって、あの問題そうなったの大変だったね、だけど外は大嵐でも本当にシェルターのように神様の手のひらに守られたんだからって、以前ならわさわさしたけど本当に不思議に私あんなこと言われても平安だったんだって、あそれ神様だねって、実は私もそうなのよって、以前の私ならムカムカ来たのに本当に平安でって、それ神様だよって、まるでチップのように埋め込まれた教会の土台のまるでシェルターのように。なので皆さん御霊が働くと愛と喜びと平安の実、これは絶対必要ですよ。みんな欲しいんですよ。 そうすると土台が固まると今度は人間関係に変化が出てきますね。次は寛容、親切、善意、誠実と続きます。寛容って広い心、ね、すぐ怒らない心、イライラしない心。これ私地元のいろんな不動産とかいろんな人とここで接するようになったので、時々カフェに来るんですよ。ここで何ですかこのカフェって聞くから、いやこれ全部無料で。え、無料って、これケーキも全部手作りで、コーヒーとかそういうのも、この間来た人はこんなことするとこありませんよっていうので、私はちょっと鼻高々だったんで、私がコーヒー出してるわけじゃないのに、いやこんな人、いろんな地域の人に提供したり、いろんな人が編み物したり、こういう場所を提供するってすごいですねって。いや私これ名刺差し出すよりも、この教会でやってる後ろ姿がそういうふうに映るならば、これはすごい力だなと思ったんですね。親切善意、これ来た人やっぱり見てるみたいですよ。誰かちょっと膝が悪い人、腰が悪くなった人、誰かが肩を貸してますから、あるいは杖ついた人、私送りましょうかって自然に送っていきますから、これ親切は誰でもするとも言えますけど、なんか自然にみんな助け合ったり、親切だったり、善意だったり、いや教会というところは誰がこういうふうにタクトを振るってるんです、誰でもなくて、これは聖霊なる神様が、あ、私ちょっとあの人手貸そうかなって、あの人送るくらいなら何でもないかなって、自然的に、これは麗しい勲章で、神様は賛美も素晴らしいけど、そういう一つ一つの実もいいよって、嬉しいよって、聖霊の実だよって言ってくれてるんじゃないかなと思ったり、この誠実ということについては教会に今日も感謝の報告で、多分税理士さんからの報告が入ってんじゃないかなと、確認してないけど思うんですが、時々税理士さんが来ると言うんですよ、いやこの教会の事務はしっかりしてますねって。昔からそうでした、大熊の時から。いやそんなプロの人から見たらいろいろ手をちまってあれじゃないですかって、いやよくきちんとやってますねって、大したもんですねって。クリスチャンって言ったら誠実みたいななるといいなって。クリスチャンって言ったら嘘つきとか、クリスチャンって言ったら怒りっぽいとか、そうするとまずいんだけど、クリスチャンって言ったら誠実でちゃんとやる人ですよって、そんな大きいことやらなくていいから、そしたら勲章だなって。次の23節を出していただくと、それは柔和と自制につながるんですよ。セルフコントロール、自分のハンドリングができないと人生狂いますからね。柔和である、私あんまり行きたくないんだけど、時々病院とか歯医者さんの厄介にならないといけないこととか皆さんもあるんじゃないですか。で、私どこに行ったらいいか分かんない時、何人かに聞いたりするんです。まあ、聞き方いろいろありますよ。腕がいいとか見立てがいいとか、ちゃんと検査してくれるもあるけど、ちょっと聞きにくいけど、じゃあその病院優しいですかって看護師さん怖くないですかって、なんだか勇気のない人だなって見られるんじゃないかと思うけど、だって別にどんなに腕が良くても行ったら途端に怒鳴られたら、これ病気が悪くなるし、看護師さんもすっごい優しいとこありますよ。で、私必ず言うんです、そういうとこには、いや優しい病院ですねって、看護師さんの雰囲気最高ですねって。でちょっとその看護師さんの顔を見ると嫌な顔しないですよ、そう言われて、あ、よかったかなって私も本当に思うからそう言うんですが、でも全部がそういう病院とは限らないですよ。ものができる人っていうのも素晴らしいけど、柔和であるっていうのは花飾りですよ。皆さん能力も大事ですけど、柔和の人、あの人柄はこれ宝物ですよ。そして自制、まあ、私あの本人が新聞に載せたりしてるから、あの話してもいいのかなと思いますけれども、昔相撲が好きで凝ってた頃、あの頃高遠力とかっていう相撲取りがいて、まあ、なかなか力強くてね、真っ向勝負で面白かったんですよ。ところがなんか弱さがあったようで、ギャンブル、そうしてギャンブルにちょっと手を出したら、また次出しても次次、ここで人生が転落していったということを正直に、いやギャンブルの間の手はセルフコントロールが効かない、自分でどうしようもない、家庭もそれで崩壊し、財産も全部積み上げてきたこれまでの功績も全部ぺしゃんこになってって、ああ柔和とか自制とか、どうしても人生に必要なものは御霊なる神様がくださるんだなって。皆さん、この9つの実が欲しいありがたさは、もしこれがなかったらどういう実を結んでいたということを思うと、なおさらペンテコステがありがたいんですね。 それは10、今日は引用箇所は10しかないので10を出していただくと、これは御霊の実じゃなくて肉の行い、肉の技のこれ15もあるんですよ、この実が。じゃあちょっと19から21まで読みましょう。はい、肉の技は明らかです。すなわちみだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。あ、ここまでで結構です。これ数えると15なんですが、御霊の実が9つに対して放っといたらどんだけこんな実を結んだかわからない人生だったでしょうって。もちろん今でも危険があるんですけども、もう一回19節から出していただくと、これもいくつかに分けろって言ったら、まず19節は、まあ、性的な盗作から、淫らな行い、汚れ、公職で人生ダメにする人って、最近富にセクハラとかなんとかで、韓国でも次の大統領候補とおぼしき市長さんが、まあ、とんでもないことをかつてやってたということで辞職したとか、まあ、これは別に韓国じゃなくても芸能界を見てもどこでも、いや、こういう実を結んでいた、それは特殊な人だというよりも誰でも、もし野放図になったらそれで人生首くくっていたかもしれないなって、うっぞっとするって、そういうところから免れて、じゃあ20節出していただくと、20節は、いや、偶像礼拝今してないけど、魔術とか全然関心ないけど、もし聖書を知らなかったら、もしかしたら石の神様に手を合わせたか、木の神様に手を合わせてなかったかもしれないけども、なんだか占いみたいなことに没入しちゃって抜け出さなくなって、なんだかがんじがらめに縛られて、そういうことにもしかしたらお金もあるいは時間も思いも費やしていたかもってね、あるいはその後は人間関係は敵意だとか争いだとかそねみだとか憤り、党派心、分裂、分派などなどの、皆さん、これもアメリカみたいな銃社会は怖いって言いますが、高校生でも何かなったら、先週の事件のように10人ぐらい気がついたら射殺してしまったとか、いや、高校生だから多感な時期だからな、でもないですよ。会社で恨みつらみになって、退職してからしばらく来てやってきてライフルで撃ちまくってという事件もあったし、いや、これ別に銃社会じゃなければこういうことないかって言ったら、日本ならば家庭でもナイフはあるし、いや、そんなことはしなくても、心の中の蓋を開けると殺意とか妬みとか憤りとか殺人の一歩手前じゃないって、神様の目から見たら、うう、汚いって、こんなに汚い心のその実を結んじゃうよって、これ人事とは言えないなって、そうすると御霊なる神様が全然違う、生きててよかったなという実をくださるのは本当にありがたい。21節も出していただくと、21節は、妬みの次は泥酔、遊興。いや、教会でお酒は出さないけれども、この間今でも芸能のニュースになってるかどうか知りませんが、前途ある芸能人がどうも酒に弱くて、だからやめろって言われたのに、でもそれで女子高生にどうのこうので、結局は芸能界から退席せざるを得なくなって、いや、親族もみんな大変だろうなって、ざーっと一生後ろ指さされていくようになっちゃうんだろうかなって、これは人事じゃなくて自分事ですよって、こういう実をうっかりすると結んじゃう、根っこがそうだから。なのでそこから免れて、御霊様に導かれて導かれて、愛の実、平安の実、喜びの実、親切の実、善意の実など、これはありがたいと。なので何が大事ですかというと、じゃあ24節を出していただいて、はい、じゃあご一緒に、こういう作業というと叱られますな、私たちは15の実を結ぶ可能性がゼロになったとは言えないんですよ。肉の欲の根っこは十字架でスパッと切られましたが、下手すると伸びてくるので、我が家でなかなか実のならない木があって、そろそろ切っちゃおうかって、桃栗3年かけ8年だけど、その年数過ぎてもならないなら、何のため狭い猫の額のような庭を塞いでるんだって、切っちゃおうかなって、で、今井さんって詳しい人に、切ったら根っこ抜けるでしょうかって、
いや抜けないなって言われたので、どうしたらいいでしょうかって、いや切ったらそこに軽油を塗るといいって言われたんです。初めて聞きました。切ったところに軽油を塗るとだんだんだんだんじわーっと根っこがやがて腐っていって、そうじゃないと根っこからまた芽が出てきて、そっちから同じように出てきますからねと言われたんですけども、あ、まるで十字架の作業みたいだなって。私たちは15の変な実が出てきそうになるんですよ。根っこがまだ生きてる限り肉の欲があるので、そしたらそこに軽油を塗るようにイエス・キリストの十字架に貼り付けにしなさいというこの勧め、ちょっと強烈ですけども、ご一緒に24読みましょう。はい、キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲は欲望とともに十字架につけたのです。一度十字架によって私たち罪人のそのベクトル、その方向性は終止符を打って、これからはキリスト様にすがって罪許していただいて御霊様と一緒に歩んでいきますと言って、洗礼式、感動のバプテスマ式、十字架に貼り付けにしたんですよ。だけどこれが新鮮に日々新たに必要なんです。むくむくと根っこが生きてると、最近出てこなかったけどまた嫉妬心が出てきたなって、最近出てこなかったけどかつてのプライドから私はいつも人間関係おかしくなってたけど、また私のとんでもないプライドが出てきたなって顔を出すんですよ。それをまた出てきたら十字架に貼り付けにするんです。また今日も神様貼り付けにしますと。そしてこんな身はいりませんので、御霊の神様が喜ばれる身をあなたにお捧げしたいんですと。25節読みましょうか。25、はい、私たちは御霊によって生きているなら御霊によって進もうではありません。とんでもない罪の実は、だって皆さん、どういう豊かな実がなる木があったとしても鳥が来ますからね、病気もありますからね、虫もありますからね、日々消毒が必要だし、あるいは網をかける人もいるし、袋をかける人もいるし、で私たちもキリストの十字架に出会って、もう生きる方向は決まったのに、古い自分が、肉の強い力が、まあ、お酒に飲まれるってことはないかもしれないけど、変な癖からとんでもないことになるってこともないかもしれないけど、ああしかしこれは目だなと、人間関係でまたかつての自分の悪いパターンに入りそうになったら、ああ悪い目が出てきたなって、その都度日々新鮮に新たに十字架に貼り付けにして、一歩後退二歩前進ですよ。また二歩後退三歩前進ですよ。それにして陸軍ですからね、空軍は力強く次々と進展して、次々とチャペルができて、しかし陸軍は地上で這うようにして一歩後退二歩前進ですから、御霊に導かれて丁寧に一つ一つ悔い改めながら、26節読みましょう。はい、うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりしないようにしましょう。また再び15も羅列しないんです。主に特徴的なこういう面が出やすいからかなと私思うんですが、自尊心のことをうぬぼれ、自分自身が私は地の塵に等しいって言ってキリスト様って喜んですがって洗礼を受けたのに、またむくむくと変な自信が出てきて、それがいつの間にかうぬぼれの虚栄心になって、それこれはね、乱高下が激しいです。安定飛行しないですよ。うぬぼれが砕かれると劣等感になって、これが妬みになるんですね。やっかみになるんですよ。やっかみの根っこはきついですよ皆さん。なかなか強いですよ。またこれ共栄心がうのぼれが頂点に達すると、これは牙を剥きますからね。自分のライバルを次々と噛み殺そうとするように、そういう醜い古い自分が出てきそうになる、特徴的に。しかしここで注意事項があるので、鳥に食べられないように網かけたら、袋かけたら、消毒したら、警戒したら、ようにうぬぼれて挑み合ったり喧嘩になったり妬み合ったり、妬みの力って恐ろしいので、そのように自己管理しましょうって。日本のサッカーはワールドカップどうなるか私も楽しみしてるんですが、本田選手はメキシコに行って、そしてこの間特集の何か番組見てたら、大したもんだなって、最後は人じゃないって、最後はいつも自分との戦いだって言ってました。私たちの人生も自分との戦いと思います。私は先週の日曜日、久しぶりにというか私出たことあるのかなと思って、子供に悪かったなと思ったんですが、孫の運動会というものに行ったんですよ。そしたらすっごいマンモス学校で1000人ぐらいいるとかって、そこにね、私みたいなおじいさんとかおばあさんもいて、お父さんお母さんに、おじさんおばあさんみたいな人もいてですね、もしかしてご近所みんな来てるかなっていう人もいて、1000人じゃ2000人、いや3000人、 足の踏み場もないような感じでですね、何なんだこの一大イベントはって世界中の人が来てるんじゃないかと思ったりしてですね、でせっかく来たからじゃあ孫のところ見に行こうかなと思って、あの縫うように這うようにこの何ですか雑魚にしてるって言っちゃ変ですけど、そういうとこすり抜けていてやっと見えるところに行って、よし頑張れって言ったら、あれ孫じゃないとかって言われて、もうみんな帽子かぶってるから、もう誰が誰か分かんない、この後誰が誰でもいいからみんな頑張れとかって言ってですね、そうして私はそこからお昼過ぎそのまま東京に行かないといけないので、ギリギリまで12時半まで食べるものだけ食べて帰ろうって言って作ってくれた弁当を食べてですね帰ったんですけども、しかし手に汗握る場面もありましたよ。やっぱりあの騎馬戦とかリレーはあの関係者が出てなくても、いやーこれすごいなーって、頑張れ頑張れって、ある子がですねちょっとバトン落としちゃった、落とすこともあるでしょうね、緊張してかちょっとぶつかってか、で取りに帰ってわあ大変だなって、また騎馬戦もこの猫の戦いっては言わないけどチカチカチカチカチカしてですね、いや顔に傷つけないのかな、これ大丈夫かなと思って手に汗握ったんですが、まさかその後でですね、あの時私の帽子取って私の家族の前で一生許さないとかって、子供はまさかいないだろうなって、バトン落としたこと落とした子、その後バトン受け継いだ一つ学年上の子は何で落としたんだとかって責めたりする子いないといいがなって、あとバトン落としたことによって1ヶ月も1年もずっと落ち込んで、あの私のせいだ僕のせいだって本人劣等感とかならないといいかなって思ったりしたんですが、子供でも大人でもいつでも肉の世界の中にスーッとスライドしそうになるんですよ。その時に、あ、そうじゃないよな人生はって、いや僕だってバトン落とした可能性あるんだから、よく拾って諦めないでお前頑張ったなって、元気つけられたよって言えばいいけどなって、いや取られたけどあなたあのすごいね強いねって、いや私も普通ならあなたに取られてたんだけどたまたま取っただけよっていう会話だな、子供だけど大人の会話だなって、寛容だといいかなって。皆さんロイヤルウェディング、あの世界中で本当に珍しいロイヤルウェディングだったんですってね。だけど私はなんかイギリスの放送局が作ったなんかやってたちょっとインタビューを事前に見ていたら、いや随分苦労したんだなこの二人って、随分叩かれてマスコミから根に持たない人はいなかったでしょうけども、目には目を歯には歯をっていかなかったんだなって、だからあのように世界中から温かく祝福される結婚式になったんだなって、いやあれ奥さんがアフリカの血が入ってるとかロイヤルファミリーにそんな血は入ったことないとか、あることないこと、いや調べなくてもいいこと、家族のことどんどんどんどん書き立てて、もうすごい攻撃で、またあの王子についても酒癖がどうだとかこうだとか、かつてこんなことがあったとかあだとかこうだとか、随分傷ついたこともあったようで、随分マスコミにあの敵対心も持ったこともあったようですが、しかし最終的には自分が精神的にお母さんを亡くして若くして病んだので、心病んでる精神的に病んでる人の気持ちがすっごく分かって、そういう人をあそこに呼んでいたり、それからテロにあって家族を亡くした人を政治家は呼ばないけど、そういう人をあそこに呼んでたり、そういうことをじーっと国民が見て、アフリカ人の血が入ろうが離婚してようが、そんなこと以上に価値のあることがあるって、この愛は何だって、このホスピタリティは何だって、そして周りからやんややんや言われて、ガタガタと崩れ落ちるのを拍手して野じ馬根性で見たいような、そういうことに飲み込まれないで、二人で見つめ合って助け合って、目には目を歯には歯をっていかないで、そして大事なことを大切にしながら、弱い人を大切にしながら、あこんな王族の結婚式もあるんだって、最終的にはマスコミも黙って国中の人が歓迎して、大したもんだなって、それは愛の力っていうのか、目に見えないものの力っていうのか、形ばかりのキリスト教の結婚式というよりは、あんな牧師さんのお説教と、そしてゴスペルと、いや素晴らしい確かに結婚式だったなって。私たちは別にロイヤルファミリーではないですが、神様のロイヤルファミリーですから、醜い実はいらない、十五の実は金輪際不要だ、九つの実を御霊なる神様、私の人生でこれからも結ばせてくださいと告白しながら、じゃあ五章の22、23お読みしてお祈りをしたいと思います。五章の22、23、はい、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、誠意、
誠実、乳は自制です。このようなものに反対する立法はありません。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。今日のペンテコステの日の聖書の箇所、思い巡らしながら私たちの人生を振り返りましょう。力ある働きを私たちは求めますし、それも素晴らしいのですが、しかしもっと素晴らしいのは愛、喜び、平安、寛容、誠実、柔和、自制などなどの9つの実であって、妬みとか争いとか泥酔とか、あるいは占い、まじない、あるいは自分の欲望を満たそうとする性癖など、このような実を結んで神様に顔を背けられるような人生は十字架で終わりました。私たちは日々悔い改めて、一歩後退しても二歩前進しながら御霊の実を結ぶ一週間に期待したいと思います。どうでしょうか。神様、私の人生の中で9つの実を、バランスよくでなくてもいいですので、一週間に一つでも二つでも少しずつでも実を結ばせてください。心の中にもう一度仕切り直しをして、聖霊なる神様をお迎えしますので、自分の我欲ではなくて自分の欲望で人生をコントロールするのではなくて、御霊なる神様にコントロールしてほしいのですと、全てをお委ねします。私の人生を導いてください。今日新たにそのような気持ち、願いの方、どうぞ手を挙げてお示しください。挙げたら下ろしてください。主よ、一人一人を祝福し清めて、今日から新しく御霊の実を求めますので、あなたに期待しますので、家庭で、地域で、職場で、学校で祝福してください。それではピアノを少し大きくしてもらいますので、私たちの心の中にある神様への願い、また体調悪い人のことも覚えて、特に箱崎さんの回復のためにもお祈りしたいと思います。また今日の午後は1年間の感謝をたくさん神様にお返し捧げる総会がありますので、神様が祝福してこの教会の行く道を導いてくださるように祈りたいと思います。その他どんなことでも、しばらく声に出せる方は声に出してご一緒にお祈りしましょう。祈ります。天のお父様、今からお祈りを捧げます。週の初めに私たちをここに招いてくださいました。私たちは9つの実がどうしても必要です。神様が土台を据えさせてくださった、人間関係も変えてくださって、自分自身に対する態度も祝福してくださっているので感謝します。しかし亡霊のように、私たちは過去にバックスライドする時がありますので、日々新たに十字架につけて、そして御霊の実のなる方向に向かって前進できますようにお願いします。箱崎兄弟と岩尾姉妹を帰って祝福し強めてください。今日は総会がありますので、たくさんの感謝をみんなで捧げられるように、主よ、お一人お一人の一週間を豊かなものとしてください。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたは私たち一人一人を愛して、十字架によって罪を許してくださり、神様のロイヤルファミリーとして、聖霊なる神様がこんなつまらない醜い私たちの中に宿ってくださって、新たな実を結ぶ人生へと 力強く手を引いてくださることを感謝します。なのに、だのに、私たちは古い自分が時々強くなって、そして、人生に不必要な醜い十五の実を結びそうにもなりますが、一歩後退してもあなたに手を引かれ二歩前進できるので、いつでも悔い改めて古い自分を十字架につけることができるので感謝します。ここにいる一人一人を光の子として一週間豊かな実を結ぶように祝福してください。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天の父なる神様、素晴らしい人生を感謝します。十字架によって全ての罪を許し、聖霊なる神様がお宿りくださり、日々新鮮に導いてくださることを感謝します。罪の実を十字架につけて、御霊の実を待ち望みます。人間関係を穏やかなものとして祝福してください。人生の土台を永遠につながるものとして導いてください。自分自身をよく管理できるようにお助けください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。